広島完成日和。皆さんおはようございます。河北テレです。今日から始まりましたこの番組、番組名は広島完成日和です。この番組ではアート、テクノロジー、心理学、広島の話題、そして日々の暮らしの中にあるふと心を動かされるような瞬間を手がかりに、私たちの感性について考えていきます。例えばですね、旅行先で見た美しい景色、美味しい料理を食べた時のあの嬉しさ、誰かの何気ない一言で少しだけ心が軽くなるような瞬間、古い街並みや自然の風景になぜか懐かしさを感じるひととき、皆さんそんなことないですかね。そういう風な日常の中の小さな心の動きってありますよね。僕はその小さな感覚の中にこれからの社会を考えていくようなヒントがあるんじゃないかなと思ってます。今はですね、便利なものがどんどん増えていくような時代です。 AI もスマートフォンもインターネットも私たちの生活を大きく変えています。でもそんな時代だからこそ、自分は今何を感じているのか、何に心を動かされているのか、そこを見つめていくことがとても大切になっていると思います。この番組ではですね、難しい話を難しいままお届けするのではなくて、身近な言葉で少し楽しく、でも少し深く、リスナーの皆さんと一緒に、感じる、考えるということを一緒に、やっていけたらいいなと思ってます。どうぞ最後までお付き合いください。
広島完成日和。
改めまして、メインパーソナリティの河北テルです。僕は広島県出身で、現在は京都にある京都芸術大学というところで大学教員をしながら、メディアアーティスト、現代美術家、研究者、そして公認心理師として活動をしてます。いろんな活動をしてるんですけど、その中でもですね、メディアアーティストっていうのが皆さん少し聞き慣れないかもしれません。メディアアーティストっていうのはですね、実際にメディアっていう風に名前がついている通り、さまざまなメディアテクノロジーを使って表現をしていくようなアーティストになってます。僕の場合は絵の具やレジンといったようなアナログなものから、 AI や VR 映像を 3DCG といったようなデジタルなものまで、さまざまなテクノロジーを使いながら人の心や感性がどのように変化していくのかをテーマにして作品を作っています。そして現在僕は完成インフラストラクチャー研究室という研究室を運営しています。少し名前が長いですね。名前が長いので研究室では完成インフラ研、または英語の頭文字を取って KIL っていう風に呼んでいます。第1回目の今日はですね、心強いゲストの方に来ていただいております。完成インフラストラクチャー研究室で一緒に研究をしていて、看護師でもあるなるみさんです。なるみさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なるみです。
はい、ありがとうございます。
これは第1回目で合ってるんですよね。
合ってます。第1回目ですよ。
第1回目にしては河北さんの喋りがすごく上手でスムーズなんですけれども、
ありがとうございます。練習してきました。
あ、練習してきました、
はい、
すごいですね。
ありがとうございます。
私も頑張りますねよろしくお願いします。
お願いします。じゃあなるみさん、自己紹介してもらっても大丈夫ですか。
はい、私は、看護師をしながら看護の研究、も一緒にしているようなのになります、
はい、
とあとは完成インフラストラクチャーでもサポートをさせていただいているような感じですかね、
うん、そうですね。いつも本当大変お世話になってます。
お世話になってます。
この完成インフラストラクチャー研究室 KIL はですね、昨年2025年の4月に立ち上げました。なのでもう1年とちょっとぐらいが経っているという感じですね。
早いですね。
うん、早かった。実際になるみさんもいろいろサポートしていただいて立ち上げメンバーなんですけど、改めてじゃあリスナーの皆さんに、感性ってなんだろう、感性とは、っていうことを分かりやすく伝えるとしたら何だと思いますかね、
はい、私も最初感性っていう言葉を聞いて、
はい、
なんとなくイメージはつくんですけど、言葉で説明するのが難しくて、
はい、
まあ、そのまま感性なので、感じる性質と書くので、
うんうん、
あの何かの商品を見た時とかに可愛いって思うか、美しいって思うか、
うんうん、
怖いと思うかっていうところも 商品にまた反映されてるっていうところも、はい、感性にはつながってくるんじゃないかなと思います。
あ、すごくわかりやすいと思います。僕あの大学の時に感性工学っていう学問に出会ったんですよ、うんうん、聞いたことありますか？
あ、ごめんなさい、ないです、はい、
だいたいですね、授業で皆さん感性工学って知ってますかって手を挙げてもらったらまだ少なかったりするんですけど、
はい、
実は感性工学っていうのは広島から世界に広がっていった学問になってまして、世界でも感性エンジニアリングとかアフェクティブエンジニアリングとかそういうふうな言葉で知られてるんですね。じゃあこれがどんな学問かって言ったら、今なるみさんがおっしゃってくれたような、あ、この商品見て可愛いなとか、逆にお化け屋敷怖いなみたいな、ああいう風な人のポジティブあるいはネガティブな感性っていうのをデザインに活用していくような学問になってます。
そうなんですね。
だからいろんな感性っていうのをうまく活用していくっていうところがやっぱりポイントになってますね。で、僕らの研究室、そんな感性にインフラっていう言葉がついてるんですけど、こっちのインフラについてはなるみさんどうですかね？
インフラもまた英語を使われているのでちょっと難しいんですけど、はい、そうですね、何かを作るための土台になるんですかね。
ああ、素晴らしいですね、
うんうん、
やっぱりインフラなので道路とか水道とか電気とかインターネット、あるいは最近は AI もそうですよね、
うんうん、
ああいうふうに人の生活に欠かせないものっていうのが、そういうふうなインフラになっているので、じゃあ感性のインフラっていう風になってくると、想像力であるとか、思いやりであるとか、あるいは知性であるとか、さっき言ってくれたような五感ですね、感じることっていうところがすごくポイントになってくるので、そういうのを作っていく土台を構築していきましょうというところが感性インフラのポイントになってます。
はい、
そんな中でなるみさん、感性インフラ研ではどんな研究をされてますか？
はい、私は看護師をしているので看護に関する研究をしています。具体的に言うと、はい、看護師が行う看護行為によって、うんうん、患者さんの心と体にどのように影響するのかを学ぶことができるゲームの方を作成しています。
ーゲームなんですね。
はい、
まさにそういうふうなゲームを通じて遊びながら学ぶことができるってことですかね。
そうですね。
そこはすごく大切なポイントだと思うんですけど、なるみさんがその研究に最初に携わろうと思ったきっかけとかって何かあるんですか？
はい、そうですね、私は看護学生の時に実習に行く時も、うんうん、新人看護師の時に初めて病棟勤務をする時も、はい、患者さんへの関わり方っていうところにちょっとつまずいたというか悩む時期があったので、
はい、
そういったところをゲームを通じて気軽に学べるようなものが欲しいなと思ったので、うんうんう
ん、素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます。
でもゲームってなるとやっぱ作るのも大変そうな感じがするんですけど、
はい、
実際なるみさんそういう情報系ですかね、ああいうのされた経験ってあるんですか？
ないですね、正直ないんですけど、はい、ちょっとずつ勉強しながら作っている感じです。
勉強しながら作られてるって感じなんですかね。
で、まあ、川北さんにもしっかり教えていただきながらさせていただいてます
ちょっとやらせみたいになってるけどじゃあ実際その研究成果っていうところはどっかで発表されたりもするんですかね？
そうですね、うん、発表してますね。ポスター発表だったり、うんうん、今はVR空間の中で発表する場もあるので、うん、そういったところで発表もしています。
バーチャルな学会も最近増えてますもんね。
そうですね、
なかなかそういうふうな学術的な成果と社会的なところに結びつけていくっていうのも大変かと思うんですけど、
はい、
なるみさんは最終的にこの研究どういうふうにつなげていきたいな、社会とつなげていきたいなって思われてますか？
この研究はですね、うん、今対象にしている人が看護学生さんと新人看護師さん向けになってるので、うんうん、このゲームが一通り全部完成したら、うんうん、まあ、一度、看護学生さんと新人看護師さんにお試しでチャレンジしてもらって、うん、それも成功したら実装っていう形になるんですけど、うんうん、
いいですね。
はい、実際に看護学校の授業とかでも取り入れてもらえると、うんうんうん、より理解がしやすいかなっていうのと、実習に行く前のドキドキだったり、うんうん、新人看護師になった時のドキドキにもちょっと寄り添えるものにしたいなと思ってます。
うんうんうんうん、看護現場、看護学校とかは実際どうなんですか？座学が多いのか実習が多いのかとかってありますか？はい、
あ、座学も実習も多いんですけど、
どちらもなんですね。
そうですね、うんうん、実習もでも決められた期間でしかやらないので、はい、すごく気軽にできるっていうものではないですね、うんうんうん、まあ、実習以外にも、まあ、学校で演者、自分で患者役だったり看護師さん役をしながら学ぶっていうところもあるんですけど、うんうん、まあ、時間だったり人も集めないといけないので、うんうん、気軽にできるものを今してますね。あ、
じゃあ実際にそういう看護の学校であったりとか現場でゲームがあると本当にいろんな学びが得られそうですね。
そうですね、今研究してて、うん、アンケート調査でお話聞かせていただいた時は、はい、ゲームにすることで導入入りやすい、うんうんうん、ゲームするから学びに入りやすいっていうところで評価をいただいてます。
いいですね。やっぱりゲームだから実際の看護現場だと患者さんがいるので、はい、なかなか失敗もミスも許されないだろうし、
そうですね、
その一方でゲームであれば何かしらたとえミスしたとしても心理的な安全性というものもありますもんね。
そうですね、うん、看護の現場では看護の方法についての正解はないってよく言うんですけど、はあはあ、正解がない中でどう動くかっていうところが大事になってくるので、うんうん、そういったところを学べるものにしています、うんうん、
いいですね。実際他のさっき他の方に体験していただいたとおっしゃってましたかね、アンケート調査で。実際どうでした、どんな反応でした。
あ、すごく反応は良かったです今まで実習とかで学んできたこともそうだけど、こうやって手元のスマートフォンで、うん、ウェブブラウザ上で検索してゲームをすることができるので、気軽に学べるところがすごくいいねって評価受けてます、うんう
ん、じゃあスマートフォンとかパソコンとかあるいは iPad みたいなタブレットで割といつでもどこでもつながることができる、つながってプレイができるっていうところがすごい魅力的な感じなんですね、
はいはい、
いいですね、素晴らしいですね。こういうふうに感染インフラストラクチャー研究室ではいろんな研究がありますよね、
はい、
うん、やっぱりですね、感性っていうと僕自身も昔はそう思ってたんですけど、アートがわかるとかセンスがいいとか特別な才能ってなんじゃないかっていうふうに他の方に思われることもあります。でも僕自身は今はいろんな研究だったりとか実践を通したりして、感性っていうのはもっとより身近なものなんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、例えば朝の空気が気持ちいいって感じるとかね、はい、うん、他にも誰かの声を聞いて安心するとか、
はい、
あるいは広島なのでお好み焼きのソースの香りを嗅ぐとふと広島のことを思い出すみたいなね、
はい、
ああいう経験も皆さんあるかもしれません、
はい、
ああいう風な日常にあるものっていうのは全て感性とつながってますので、そういう風な感性をどういう風にすれば育むことができるのか、そして土台を作ることができるのかっていうのを感性インフラストラクチャー研究室ではやってますね、
はい、
うん、やっぱり私たちの感じ方っていうのは時代とか場所とか道具と一緒に変わり続けてますね。なのでだからこそその変化を支えるような環境だったり仕組みを考えていこうというところが感染インフラストラクチャー研究室の大まかなところになってます、
はい、
じゃあなるみさん、はい、前半は研究室紹介というところでいろんな研究喋ってもらったんですけど、
はい、
最後に何か私の研究こうしたいよみたいな伝えたいこととかありますか。
こうしたいよ、
うん、
そうですね、私の研究は、
はい、
実際に作ってみて、うんうん、実装するまでに少し時間がかかるのと、うんうん、ちょっと周りの看護師さんに頼りながら、
はい、
ちょっと研究の方を進めているので、
うんうんうん、
はい、私の周りにいる看護師さん助けてください。
広島でも実際にそういうフィールドが得られたらいいですよね、
はい、
看護師の方であったりとかこのアプリケーション看護学校に導入してもいいよみたいな方がいましたらぜひですねご連絡いただけますと嬉しく思います。
それはどうご連絡できるんですかね。
あ、感染インフラストラクチャー研究室ですねホームページ立ち上げてまして、
はい、
そこのホームページの中にお問い合わせのフォームがありますので、
はい、
そこから気軽に共同研究だったりとか、
はい、
この学校で試してみていいよとかっていうふうなお誘いがございましたらぜひ気軽にお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということで、なるみさんの研究紹介でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。広島くんせいぴより。
ここからはですね、広島の話題であったりとか身近な感性というところについてどんどん掘り下げていきたいなと思ってます。
はい、
なるみさんも広島出身なんですよね。
そうですね、広島市出身ですね。
あ、都会っ子だ
そんなそうですかね
広島のどこら辺で育ったんですか？
広島の、
はい、
西区ですかね。
あ、西区なんですね。はい、実際西区で子供の時とかなんか行ってた場所とかされてたこととかあるんですか？
子供の時は海とか、
うんうん、あ
ープールとかばっかりに行ってたので、
水が大好きなんです ね、
そうですね、水が大好き泳ぐの大好きです。
日焼けして、
そうですね、潮干狩りも大好きでした。う
ん
う
ん、あ、潮干狩りもされてたんですね。
そうですね、
広島でできる場所があるんですね。
ありますね。
そうそう、潮干狩りってあれですよね、実際に貝とかを取ってきて、
はい、
そこで持ち帰りもできるんですか？
持ち帰りできるところがあります。
じゃあ子供の頃からもう本当にそういう風な環境の中で育ってきてっていうところなんですね。
は
い、
今はなんか取ったらダメなところも多分多いかもしれないですね
って聞きますよね。
私はまだ昔の時なんで、子供の時だったから許されてたかもしれないです。
その辺も感性は実は結構関わってたりしますよね。
はい、
子供の頃は良かったことも大人になると許されないっていうこともたくさんあったりしますので、
はい、
ああいう風なところも子供と大人の違いだなってなりますもんね。
はい、
広島の話題についてはいかがですか？何か気になる？
広島は、うん、そうですね、今ちょっと県外に住んでるので、
はい、
広島に帰ると宮島に不意に行きたくなる時がありますね。
うん、
昔は広島に住んでたら、まあ、近くにあるので、
うんうん、
まあ、行けるからいいかなみたいな感じであまり行かない時々しか行かなかったんですけど、
あ、そうですよね、
離れちゃうとちょっと恋しくなっちゃいますね。う
ん
う
ん、僕も普段はまあ京都にいるので、
はい、
京都を拠点にして結構関西だったり東北だったり点々とアート活動をしてるんですけど、
うんうん、
やっぱり広島に帰ったら宮島いいなとは思うんですけど、
はい、
なかなか最近行く機会もなかったので改めて行ってみたいなと思いました。なるみさんは宮島でなんか好きな場所とかありますか？
はい、宮島で好きな場所は、
うんうん、
私フェリーに乗るところからが好きです。
あのワクワク感ありますよね。
あります。
やっぱり船に乗って他の島に行くっていうのは日常とはちょっと切り離されたところもありますしね。
そうですね。
でもそこの現地の方からすればそこが日常なんですもんね、宮島が。
そうですね、
うん、だから住む場所とか文化によっても感性っていうのは変わってくるから、
はい、
ああいったところがやっぱ感性インフラ考える上では地域とどう結びつけるかとか接続するかというところも大事なんでしょうね。
そうですね、
うん、僕あれが好きなんですよ、宮島の。しかももちろん好きなんですけど、
はい、
美味しいのは揚げもみじ。
あ、揚げもみじ美味しいですね
食べますか、なるみさんも？
食べます。揚げもみじキットって知ってます？
お、何ですかそれ？
で、揚げもみじキットっていうお家でも揚げもみじを作ることができるキットがあるんですけど、
はい、あ、そうなんだ、そういうのがあるんですね。
宮島に売ってるみたいです。
買いたいなでもそれを買うためには宮島に行かないといけないですね。
そうですね、ぜひ行って私の分も買ってきてください
なゆみさんは何派ですか？あんこか派、あんこかクリームかとか。
クリームですね。
あ、クリーム派なんですね。
はい、
僕はあんこ派なので、じゃあ小豆を買ってきますね。
あ、クリームでお願いします
ありがとうございます、はい、そんなですね、完成インフラストラクチャー研究室、いろいろとですね、いろんな活動を、繰り広げてるんですけど、その中でもですね、1周年を迎えたということもありまして、現在研究室では第1回世界創造×創造コンテストっていうものを開催しております。
はい、
前者の創造というところはですね、イマジネーション、何かから連想して考えていったりとか想像するというところを大切にしたものになってます。後者の創造の方はクリエーション、何かを考えてそこから作り出す、新しいものを生み出していくという方のクリエーションを大切にしています。
はい、
こういうふうな第1回世界創造×創造コンテスト、まあ通称創造コンテストって呼んでるんですけど、
はい、
そういったものを開催しています。なるみさん、実際このコンテストの魅力って何だと思いますか？
このコンテストの魅力はですね、
はい、
ズバリ
ズバリ
副賞です。
副賞ですかまあね、副賞もすごいいいの用意してますからね。
すごくいいですよ。何ですか？
ですね、最優秀賞の方には2万円相当の広島特産品と、
はい、
あと作品を展示する機会、このコンテストでは作品募集してますので、
はい、
作品を展示する機会、広島内の会場で展示させていただきます。あと賞状もご用意しております。
はい、
そして優秀賞がですね数点あるんですけど、1万円相当の広島特産品と、あと先ほどの作品展示と賞状、そして審査員特別賞3点がありまして、はい、5000円相当の広島特産品作品展示賞状などがございます。
豪華ですね。
豪華ですね。その他にも入賞等ありますので、ぜひですね皆さんご応募いただけたらと思ってます。で、肝心の募集内容になるんですけど、はい、この作品では感性豊かな作品を募集してまして、
はい、
まずは皆さん、街中とか歩いてみると、あれって何かに見えるなとか、これから何か感じるなとか、そういったような経験があるんじゃないかなと思います。
はい、
例えば最近僕あの雲見てたんですけど、
はい、
雲がやっぱりアイスクリームに見えたので、アイスクリーム食べたいなと思って帰りに高速の、あのサービスエリアでアイスクリーム食べてきたんですけどああいう風に何かから見える経験ってないですか？
あります、あります。
なるみさん最近何かありました？そういう経験。
あ、私はよくお家とか建物とかが顔に見えたりとか、はい、車も顔に見えますね。皆さん多分そういう感覚はないのかしら。あるんだとは思うんですけど
いいですね。じゃあそこの顔に見えたみたいなところを感じていただいたら、
はい、
まずはその写真を1枚パシャリと撮ってみてください。はい、でその写真を元にしていろいろ連想して想像っていうのをしていきます。
はい、
でこの、コンテスト、ビジュアル部門とストーリー部門があるんですけど、ビジュアル部門の方はさっきの何かに見えるっていうオリジナルの写真から想像したイラストとかCG であるとか、あるいは生成 AI を活用していただいても大丈夫ですので、
はい、
そこから生成 AI を活用して作っていくとかっていうのが、含まれています。例えば先ほどの例で言えば、雲がアイスクリームに見えたので、アイスクリームっていうところを、AI に入れてもらって作っていくとか、ああいうのが含まれています。もう一つがですね、ストーリー部門というのがありまして、こちらは1枚写真をパシャと撮ってもらったら、そこからいろいろ想像していただいて、短編小説とか詩とかエッセイとかっていうところで、書いていただくものになってます。こういうふうにですね、ビジュアル部門とストーリー部門っていうのがあって、先ほどなるみさんがおっしゃってくれたような豪華なですね、
はい、
賞っていうのもご用意してますので、ぜひぜひ ご応募いただけたらと思ってます。
はい、
そして募集期間はですね、2026年の9月の30日まで、水曜日、9月30日水曜日までになっております。
はい、ちょうど7月なので、はい、夏休みの宿題とかにも良さそうですね。
そうだね。お子さんでもあの申し込むことができますので、
はい、
ぜひなんかこれいいなとか、何か感性に響くなとか、そういうものがありましたら、ぜひ写真に撮ってご応募、してください。お願いします。
お願いします。
あ、で肝心の申し込み方法ですね、こちらは、実際にコンテストのチラシもあるんですけど、そこに QR コードを載せてますので、そこから読み取っていただいてご応募いただくか、先ほどの感染インフラストラクチャー研究室の中にこのコンテストの詳細がありますので、はい、そこのウェブサイトから、申し込みいただくかっていうふうな方法になってます。
はい、
なるみさん最後に一言ありますか？
コンテスト最後に一言ですか？あ、コンテストに関してですか？はい、そうそうそう、コンテストは副賞がすごくいいと思うので、はい、うんうん、皆さんぜひぜひ応募してみてください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そしてですね、この番組では皆さんと一緒に感性について考えていきたいなと思ってますので、幅広くお便りや感想を募集してます。何かですね、ご意見であったりとか、こういうことをテーマにしてみたいな、そんな風なお声がありましたら、 FM 20日市まで気軽にご応募ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、なるみさん今日いろいろ話していただきましたけど、実際どうでした？ラジオ初めてなんですよね。
初めてでした
初めてとは思えないほどすごいハキハキ喋ってましたけど
すごく緊張してたんですけど。
あ、本当ですか？
川北さんが第1回目なのにこんなにスラスラ喋っちゃうから、はい、私まで
緊張ほぐせましたかね
ほぐされたんですかね
ありがとうございます、はい、やっぱりですね、この番組感性をテーマにしてるんですけど、感性っていうのは特別な才能ではなくて、はい、日常の中で少しずつ切り開いていくものだと、考えてますので、みんなで感性インフラを育んでいけたらいいなと思ってます。
はい、
はい、なるみさんもぜひ、これからも研究続けていってもらえればなと思ってます。はい、この番組は感性インフラストラクチャー研究室の提供でお送りしました。